はい、ということで失敗の科学の、3回目の音声ですけれども、読み進めていくとですね、いろんな事例が出て本当に勉強になると思います。で、前半の方では結構医療について、書かれてることが多いかなというふうに思いました。航空業界は割と、まあ何ですかね、失敗から学ぼうっていう組織が仕組みができてるけど、医療はなかなか難しいみたいなことが書かれていました。2024年の1月2日に、JAL 機が、海上自衛隊でしたっけの、飛行機、海上自衛隊、ごめんなさい、とにかく自衛隊の航空機と衝突して、まあ、炎上して、JAL の方は全員脱出できたけれども、まあ、猫ちゃんとかワンちゃんが犠牲になり、自衛隊の方は5人6人が亡くなられたっていう、まあ、大惨事がありましたけれども、あの時も、誰に責任があるかっていうのは問われないっていうことをずっと報道で言われてましたよね。あれが一つの、失敗の科学のミソであります。やっぱそのミスをしてしまったということが罰せられてしまうと人は隠しちゃうので、医療業界でも少しずつ行われているのは、ミスがあって報告すると褒められるっていうのをまずやっているということです。まずこれ一つ目で、もう一つうまくいってる例としてはですね、医療業界は日本だけでなくアメリカでもやっぱり絶対的な上下関係があると。なので、エラーなどを報告する権限を下の人たちに与えるっていうのを取り入れているところもあるそうです。例えば手術室の中で何か問題が起こった時に、周りで冷静に見ている看護師が、対策を提案できないっていう事案がたくさんあるということなので、手術室の中で看護師が意見をする権限ですよね、権限をちゃんと与える。で、その時になおチェックリストのような客観的に見れるものがあると良いみたいなことが書かれていて、まあ、非常に面白いなというふうに思いました。この権限って言葉はすごく大事だなと思うんですよね。なんか言いましょうねとか、そういう雰囲気とか、その促しでは上下関係ってなかなか突破できないですよね、やっぱり。で、その上下関係の怖いところっていうのはですね、その下のものが上のものに言えないってことなんですけども、基本的にやっぱ責任を上のものが取るので、まあ一家になっちゃうんですよね。下のものが気づいていて上のものに言おうとしても、もし大丈夫だった時に上の人からお前何言ってんだよって言われる可能性があるじゃないですか。あいつめんどくせえなみたいに言われる可能性がありますよね。でもそれを乗り越えても患者の命を救わなきゃいけないって思うけれども、でも万が一患者の命に何かがあったとしても責任を取るの上のものだから、うーんみたいな感じになっちゃうんでしょうね。でそれがですよ、例えば朝の9時から夜夕方の5時できっかり終わってプライベートの時間がいっぱいある仕事であれば、まあ、それでもいやちょっとおかしいんじゃないでしょうかって言えると思うんですけども、医療現場の場合って割とずっと缶詰で一緒にいますよね。だからこう上下関係がある上に、人間関係の境界線もちょっとあやふやなんですよね。これ私も大学病院の薬剤部で活動した時にちょっと思ったんですけど、あやふやなんですよね。なんか上下関係しっかりしてるのに個人っていうなんか概念が薄いんですよね。非常に難しい、人間関係が特殊なところだと思います。なので、やはり言えなくなっちゃうから、権限として与えるっていうのはとってもいい考え方だなと思いました。権限があると、私はやっていいんだっていうのがオフィシャルになるので、まあ、やりますよね。そういうところかなというふうに思いました。あとですね、非常に面白いなと思ったのが、真ん中ぐらいでですね、ある、小さなカルト宗教の中に、ジャーナリストが潜入して、人々がその失敗をどう捉えるのかっていうのを観察したっていうジャーナリズム的な話があるんですけども、野心旺盛な科学者フェスティンガーっていう人がいて、その人は、カルト集団に信者のふりをして潜入し、世界の終末が訪れるまで彼らの行動を観察するということをやったそうです。特に興味があったのは、予言が外れた後信者がどういう行動を取るかを見たかったというものなんですね。で、信者たちは教祖が詐欺師だった、神のような存在とコンタクトなど取れてなかったのだと認め、元の生活に戻るかもしれない、それ以外の結論などありえない、予言が見事に外れるというこれ以上ないほど明白な失敗を目にするのだからそうなるだろうと思ったと ということなんですね。で、このジャーナリストのフェスティンガーっていう人が潜入したカルト宗教では、週末ってウィーケンドじゃなくて、この世の終わりですね。この世の終わりがやってきて、でその時に、海が溢れて地面が全部水没すると。でもそこで、宇宙船が迎えに来てくれるから、このカルトの教祖と一緒にいたらその宇宙船乗って助かるから一緒に祈ろうぜみたいな感じの集団らしいんですよね。でその X デーが来たんですけども、もう全然もう何もないと、海から津波も来ないし、別に宇宙船も来ないし、何にもない、特に何にもない穏やかな夜が過ぎていくというわけだったわけですよね。そしたら、どうだったかっていうと、宇宙船も来なかったと、洪水も世界の終末も起こらなかったと。で信者の様子を見守ったところですね、最初のうちは時々庭を見て宇宙船が降りてこないか確認してたが、夜中を過ぎると一様にどんよりした顔つきになった。しかしやがて何事もなかったかのようにそれまで通りの行動を始めた。つまり、大事な予言を外した教祖に幻滅することはなかったと。そればかりか以前よりも熱心な信者になったのだと。これはどういうことかっていうとですね、失敗の再定義が起こったと指摘していると。信者たちは予言が外れた後こう主張した。神のような存在は私たちの信心深さに痛く感心して、この世界に第二のチャンスを与えてくれたのだと。私たちが世界を救ったのだ。中には集団を抜けるどころか、さらにメンバーを集めようと布教活動に出る者もいた。フェスティンガはこう書いている。一晩中今に座っていたその小さな集団は、自分たちが予言をルフしたからこそ神が世界を破滅から救ってくれたと再定義したと。信者たちは失敗に動揺するどころか歓喜に酔いしれたということなんですね。これはすごく大事なことで、認知の不協和、認知的不協和とかも言われますし、このジャーナリストは、失敗の再定義だと言っているわけですね。失敗することを通して定義を変えてしまって、もっとこう埋没していくというか没頭していってしまうという感じでございます。こういうこともあるわけです。プラチナにいる皆さんがこの後者の話になることはあんまりないと思うんですけども、結構弱ってる人はよくやってますね。私は医療系にいたし、あとおじいちゃんおばあちゃんの介護も結構長年やってたので、その病院とか介護施設によく通ってて、そのいる人たちとかといろいろ話した時のことをすごく思い出したんですけれども、人間って弱ってくると、要は老人になって、先寿命がこれぐらいだろうなって気づき始めるとですね、この失敗の再定義を非常に頻繁にやります。皆さん目撃してるかもしれませんということで、ぜひ、この本最後まで読んでみてください。以上です。